ただいまより2023年4月16日第三手術第一礼拝を始めます。賛美歌7番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。口読文9、詩29編。口読文9、詩29編。なんじら神の子らよ、主に捧げ祭れ。その皆にふさわしき栄光を主に捧げ祭れ。主の御声は水の上にあり、栄光の神は雷をとどろかせたもう。主の御声は力あり、主の御声は紅白を折り砕く。これを子牛のごとく踊らせ、 主の御声は炎を分かつ、主の御声は脳を震わせ、主の御声は鹿に子を産ませ、また林を裸にす。主は洪水の上に座したまえり、主はその民に力を与えたもう。聖書を読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙1章1節から5節、新約聖書の342ページです。ガリラヤの信徒への手紙1章1節、人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって人とされたパウロ、並びに私と一緒にいる兄弟一同から ガラテヤ地方の諸教会へ、私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように、キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。私たちの神であり父である方に世々限りなく栄光がありますように、アーメン。ここまでです。祈祷いたします。ご在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に御堂に招かれ集いました恵みを感謝いたします。今ここにおられるお一人お一人、インターネット礼拝を通して共に礼拝を捧げておられるお一人お一人と、心を一つにして主を賛美する心からの礼拝が捧げられますように、すぐる一週間もあなたのお守りの中で歩めました幸いを感謝いたします。先週はイースターの恵みを受け、私たちの思いをはるかに超えたところで働く神様の大きな愛に包まれていることを改めて知ることができました。私たちは神様の愛を知りながらも、すぐ不平不満を口にしてしまう弱い欠けの多い私たちですが、それでもなおそのままのあなたを主は愛すると言ってくださいます。欠けの多い者同士いがみ合うのではなく、手を取り合って協力していくことができますように、主の愛に応えていくことができますようにお導きください。幼稚園学校でも新学期がスタートし、新しい生活が始まりました。どうぞそれぞれの場で一生懸命過ごしている一人一人に、主が行く道を照らしてくださり、共にいてくださいますように。今病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に、特に主が望んでくださり癒しと慰めをお与えください。本日は主礼拝で天入会式がもたれようとしています。私たちの群れに加わってくださろうとしている姉妹をどうぞ神様祝してください。今朝は塚前牧師によりご復活の恵みと題して御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる前牧師に聖霊の働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を直くして、心を開いて御言葉を心にしっかりと受け止めることができますように、越谷教会を牧してくださる塚匠牧師、前牧師のお働きを祝し、ご一家の健康が支えられますように、田口新学生の学びの時間がどうぞ豊かに持たれますように、 この一週も主の御言葉とともに祈りを持って歩むものとなさしめてください。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につならぬ一つ一つの技が祝されますように。ご奉仕くださっているお一人お一人の健康が支えられ、その技を尊く用いてください。言い尽くせません感謝と祈りを、集いし皆様の心の内にある祈りと合わせて、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌154番、使徒信条を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父たる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、ご復活の恵み、塚前福牧師です。
先週の日曜日、私たちは主イエス・キリストのご復活をお祝いするイースターの礼拝をいたしました。共に主イエス・キリストが墓からよみがえられたこと、この喜びを共にできたことを心から主に感謝するものです。先週の礼拝を通して私自身とっても感動することがありました。それはこんなことです。私たちこの越谷教会は主日に第一礼拝、主礼拝、そして夕礼拝と3回礼拝を持っております。実は先週すべての礼拝において共通する言葉が語られていました。田口長老が第一礼拝でこういうふうに祈っておられました。私たちの教会は主イエス・キリストのご復活の信仰を土台としている、復活がなければ教会はなかったと。匠牧師はその田口長老の祈りを主礼拝で取り上げて、 そして教会の信仰とはキリストのご復活から始まったのだと語られました。そして幽霊班においても私が説教を担当しましたが、主イエスキリストのご復活とは福音そのものである。主イエスキリストのご復活を私たちがもし信じないならば、私たちの信仰とは虚しいものだと語りました。越谷教会の礼拝は3度行われておりますけれども、すべての礼拝において別々の者たちの口を通して同じメッセージが語られる。これはキリストの福音というのが唯一誠の福音であり、そしてこの越谷教会がその信仰がこのただ一つの真理に立っているということを表していたと思います。本来はバラバラにさまようような私たち、別々の方向を向いてこの世の中で迷っているような私たち、その私たち一人一人がキリストのご復活という良い知らせのもとに集められる。そしてキリストはよみがえったのだ、復活されたのだと、そう信じることによって一つにされていく。先週の越谷教会の礼拝を通して、このような神様の不思議な御業、ご復活の恵みのその奥深さ、これを私自身味わうことができました。さて、イースターでいいスタートを切ったところで早速今朝私たちに与えられた御言葉を読んでまいろうかなと思います。これから第一礼拝、そして主礼拝で私が説教を担当するときには、ガラテヤの信徒への手紙を読み進めてまいろうかなと考えております。そして幽霊拝で私が説教を担当するときは、旧約聖書から御言葉を聞いてまいりたいなと思っております。本日私たちに与えられました聖書の御言葉というのは、ガラテヤの信徒への手紙の1章1節から5節までの御言葉であります。ガラテヤの信徒への手紙というのは、紀元50年から60年代に記された使徒であるパウロが書いた手紙です。ガラテヤの教会に向けて記されているので、ガラテヤの信徒への手紙というタイトルになっています。イースターのご復活の出来事の後、イエス様は40日間弟子たちと共に過ごされました。今はまさにその期間を覚える時を私たちの教会は過ごしているわけですけれども、その後イエス様は天に昇られます。そして天から聖霊が下って教会が誕生しました。これをペンテコステと呼んでいます。これもまたクリスマスやイースターに並んで私たち教会が2000年間祝ってきた事柄であります。教会がこのペンテコステの出来事、聖霊が天から注がれるという出来事によって誕生して、そして教会の伝道の技が始められました。教会のその伝道の技によって福音が各地に広まっていって、その土地土地に教会が建てられていきます。その教会の最初期の時代に書かれたのがこのガラテヤの信徒への手紙です。ガラテヤというのは地名ですね。今でいうトルコ共和国のあたりです。このガラテヤの教会というのは、聖書を横断的に読みますと、使徒言行録の箇所などからおそらくパウロの伝道によって建てられた教会であるということがわかります。何度も申し上げますけれども、これは手紙であります。ですから当然差出人がいて、そして宛先がある。離れたところから書き記して、そして届けられた文章であると ということです。一章の一節から二節を読みますと、この手紙の差出人が記されています。読んでみたいと思います。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、こういうふうに書いてあります。そして続けて、並びに私と一緒にいる兄弟一同から、こういうふうに書かれてあります。一方でその宛先になりますが、それは2節によるとガラテア地方の諸教会へというふうになっています。すなわちガラテアというところに住んでいるイエスを主であるキリストであると信じた信仰の群れ、共同体、この私たちと同じ越谷教会と同じように主イエスキリストへの信仰を持つ人たちに対して書かれた、それがこのガラテアの信徒への手紙だということです。この手紙が一体いつどんな状況で書かれたのか、それははっきりとは分かりませんけれども、一説によるとパウロが伝道の旅行の最中に書いたのだと言われていることもあります。聖書の後ろの方には地図が載せられていますけれども、その7番や8番の地図をご覧になるとよく分かります。パウロはローマの広範囲を旅しながら福音を述べ伝えていました。その中でこの手紙が書かれていったのだと言われています。その伝道旅行の最中にコリントの教会、あるいはこのガラテアの教会などが誕生していきました。けれどもパウロは旅を続けていたわけですから、当然パウロが次のところに行ってしまうわけです。そうするとガラテアの教会というのは、自分たちだけでその後活動を続けていかなければいけなくなります。そのような中で当然さまざまな問題が生じてきました。パウロはガラテアの教会が抱えるさまざまな問題を知って、それに応えるためにこの手紙を書いたのだと言われています。その最初の問題、それはパウロが本物の使徒なのかどうかということです。パウロは挨拶の中で自分自身を使徒とされたパウロというふうに自己紹介しています。けれども当時のキリスト教会において使徒というのはイエス・キリストが直接選んだ弟子たちのことを表す、そのような肩書きとしてみんなが考えておりました。簡単に言うならば福音書に出てくる12人の弟子たちのことです。福音書を読んでいくと明らかですが、パウロはイエス様が選んだ12弟子ではありません。またイスカリオテのユダが死んだ後、12人の一人に加えられていったマティアという人物は、人たちの祈り、話し合い、そしてくじによって選ばれた一人でした。パウロは当然そのような手続きも踏んではいません。ですからガラテアの教会の人たちは不安に思ったでしょう。パウロが十二使徒に匹敵するような権威ある使徒なのかどうか、もしパウロが使徒の権威を持っていないとすれば、パウロの伝道によって建てられた私たちこのガラテアの教会は大丈夫なんだろうか、このような疑問を彼らは持っていたわけです。そんなさまざまな疑いを晴らすことがパウロがこの手紙を書いた一つの理由でありました。冒頭の挨拶文、人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって人とされたパウロ、このようなパウロの自己紹介、これこそがパウロによるその疑問への答えでした。パウロは自分が使徒であるかどうかの根拠は復活したイエスが 出会ってくださったことにあると、そのように確信していました。コリントの信徒への手紙1:15-5節以下でパウロはこのように書いています。ご復活の主がケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。パウロの主イエスとの出会いは使徒言行録9章にも詳しく伝えられています。もともとこのパウロという人物はキリストの教会を迫害する、いわば教会の敵でありました。けれども迫害の旅をしていくその道すがら、パウロは復活の主と出会ったわけです。もともとはサウロという名前でした。迫害者サウロはご復活の主との出会いによって伝道者パウロへと劇的転換を遂げていったのです。もちろんガラテヤの教会の人々はこのようなパウロの改心の出来事を知っていたと思います。そしてその改心の出来事を疑っていた、そういうわけではなかったようです。けれどもパウロが本物の使徒であるためには、復活の使徒の出会いだけではなくて、後に使徒となったマティアのように他の使徒たちの権威によってパウロの使徒としての権威が認められなければいけない、認められていなければいけない、このように考えていたのです。パウロの人々からでもなく人を通してでもなくという自己紹介は他のパウロの手紙の挨拶文には見られません。いわばこの手紙特有の言葉です。人々からというのは主イエスではなくて別の使徒によってということです。そして人を通してというのは主イエスから直接ではなく、誰か主イエスと自分とを仲介する人を通してということです。それらを通して人として任命されたのではないということをパウロは言いたかったのでしょう。いずれもこの使徒というのは他の使徒たち、あるいはエルサレムの中心となっている教会の者たち、権威ある指導者たちのことを意識していると考えられます。ここでパウロは 人々からでもなく人を通してでもなく、このように2回繰り返して否定をしているというのは、何よりもパウロが自分が使徒である根拠を一切この世の権威ではなくて、ただイエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神にあるというのかということを強調しているからなのです。パウロはここでイエス・キリストと父である神というのを並べています。それは使徒である根拠がイエス・キリストと父なる神、その両方にあるからです。そしてその両者はキリストを死者の中から復活させたという言葉で関係づけられています。そもそもパウロが使徒とされたのは復活した主イエスが彼のところに現れたからでした。しかし遡るとパウロが使徒である根拠というのはキリストを死者の中から復活させた神にあるのです。パウロはかつてはユダヤ教の熱心な信仰者でありました。天地を創造された全能の神、イスラエルの祖アブラハム、イサク、ヤコブの神、そしてイスラエルの民をエジプトの奴隷から導き出した神、国の崩壊、バビロン捕囚、神殿の再建、どのような困難な時もイスラエルの民の主で あり続けた神をパウロは熱心に信じていました。その主なる神がイエスを十字架にかけて3日目に墓からよみがえらせた。この真理をパウロは信仰の拠り所としているのです。そしてパウロがもう一つ信仰の拠り所としていたことがあります。それはご復活の主イエス・キリストがかつては教会を迫害するものであり、人に対しても主に対してもたくさんの罪を犯した罪人の頭であったこの自分をキリストの福音を述べて伝える一人として選んでくださったということです。どこまでも憐れみ深いそのような主の愛に今この私は生かされているのだ、この確信に立ってパウロは使徒の働きをしていたのです。この父なる神主イエス・キリストの深い愛と憐れみは何もパウロにだけ向けられたものではありません。私たちもこの愛の中に生かされている一人なのです。先のイースターでご復活の主イエス・キリストは生きて今ここにも働かれ、そして私たち一人一人に出会ってくださるお方だということを共に喜び合いました。そこに私たち側の条件あるいは主に対する見返りは一切必要ありません。むしろパウロのように罪をたくさん犯してしまう、やめようと思ってもどうしても罪を犯すことをやめられない、逃れられない、そんな私たちのところにキリストはすでにやってきてくださっているのです。4節を読むとこのように書かれています。キリストは私たちの神であり父である方の御心に従い、この世のこの悪の世から私たちを救い出そうとしてご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。賭けのある私たち、罪からどうしても逃れられない私たち、暗い闇の中を歩んでいるように感じることもあるかもしれませんけれども、その闇の中の光としてキリストはすでに来てくださっています。キリストが父なる神様の御心に従ってその命を捧げ尽くし死んでいかれたのは他でもない私たちのためです。その死によって私たちは愛を知ることができる、私たちは愛されているんだと確信することができる。もしこの場にあるいはインターネット上でこのメッセージをご覧になっている方の中にまだイエス様の愛を知らない、なんだかよくわからないなと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひこのことを知っていただきたいと思います。神様はイエス様の十字架の死と復活を通してあなたを愛しているよと言ってくださっています。どんな私であっても私たちは神様に本当に愛されているのです。共に祈りを捧げたいと思います。ご復活の主イエス・キリストの父なる神様、あなたの栄光を褒めたたえます。この静かな朝、この御堂にあなたが命を与え、そして私たちを集めてくださったこと、そして高らかにあなたの御名を賛美するひとときが持てましたことを心から感謝いたします。私たちは感謝します。またあなたの御名を褒めたたえます。そのように言いながらもその口で他人を裁き、また自分自身を否定してしまう、 そのようなものであります。それはひとえに私たちの罪のためであった。そのことを聖書は教えてくれています。主よ、あなたは御子イエス・キリストをこの世に送り、そして私たちをこの闇から救ってくださいました。この喜びをこの朝今一度私たちの心に示してくださり、私たちの心を喜びと希望によって満たしてくださいましたことを心から感謝いたします。これから歩んでいく一週間、本当に闇の中を悪の世を歩んでいく一週間であります。ですから辛い時、苦しい時、悲しいこともあると思いますけれども、ご復活の主は生きておられます。私たち一人一人と共に歩んでくださるインマヌエル、イエス・キリストであられます。ですから私たちは闇の中であっても希望を持って歩んでいくことができます。どうか私たちを御言葉から、イエス様から離れないように導いてください。すべてをあなたに委ねて、この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌151番。お捧げいたしましょう。
御在天のお父様なる神様、新しい日曜日の朝をありがとうございます。皆さんと共にお礼拝を捧げる恵みを感謝いたします。私たちは日々間違います、迷います。でもそんな私たちを復活のイエス様はいつも愛して見守り支えていてくださいます。今日は舞先生のお話、説教を通してその愛を教えていただきました。また一週間御言葉に力をいただいて歩んでいくことができますように、一人一人を見守り導いてください。あなたからたくさんの恵みをいただいています。ここに献金を捧げいたしました。どうぞ清めて大切な御用のためにお使いください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英539番、祝祷構想をもって礼拝を終わります。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。